光の方へ、あったか月夜カフェ。ご来店ありがとうございます。夢の種オレンジチャンネル、月曜22時30分です。パーソナリティのヒラリーです。おかげさまで3回目を迎えることができました。これからもよろしくお願いします。今日はスペシャルゲストをお迎えしています。早速お迎えしていきたいと思いますので、このままお聞きください。不器用な私が日向さんの教えを実践して変わっていったこと、学びの仲間との経験から気づき、ふっと思ったことを発信していく番組です。不器用日本代表みたいな生き方をしていた私が、成功体験だけじゃなく失敗したこともお話ししていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお届けします。
夢の種放送局、夢の種。
今日は今日のゲストのご紹介です。夢の種放送局ラジオパーソナリティでもあり、私の第二の親でも親と言っても過言ではない、スピリチュアルカウンセラーの里野ひなたさんです。こんばんは。
こんばんは。
自己紹介をお願いいたします。
はい、ハッピーセブンスという会社の社長と言っても、私はほとんど現場の方なんですが、そして里野ひなたっていうのは自己紹介の時だけで、普段皆さんからはひなたと言われています。あまり業種を意識したことはないんですが、まあ、スピリチュアルカウンセラーとかヒーラーという職業になると思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日初めて私の番組を聞いてくださる方もいらっしゃると思うので、ハッピーセブンスさんってどんな会社なのかなという説明と、どんな思いで会社を立ち上げたか教えていただいてもよろしいですか。
はい、たくさんの人にハッピーを届けたい、ただそれだけの思いで始まった会社です。皆さんの幸せづくりを支援し、この生きにくい世の中でも豊かさを知り楽しく生きることを提案していきますという経営理念のもと、女性3人でいろいろと企画を考え活動し、来月で丸9年を迎えます。
どんどんどんどん、パフパフパフ、
パチパチパチあの心や体を整えたり癒される場として、誰でも来ていただけるイベントを毎月目黒でやっているんですが、ハッピーセブンスを作る前から私はやっておりますので、まあね、その頃とネーミングは変わりましたが、このイベントも10年以上になります。はい、
ハッピーセブンさんのイベントじゃん、その前の東都目黒のナインセンシスという、
ね、はいはい、そうですね、地蔵術、
あと施術会で初めて日向さんにお会いしたんですよね、
はいはい、そうなんですよね。左手あったのはその時でした ね。
ブログ、インターネットでブログを検索して、はい、日向さんのブログが出てきて、うん、そこで日向さんっていう方がいらっしゃるんだなっていうのは知ったんですけど、はい、知ってたんですけど、はいはい、実際に対面でお会いしたのが、うん、その目黒のナインセンシスということで、うん、はい、なんか優しそうな表情の方がいらっしゃるなっていう、
ありがとう、
はい、思ってお願いしました。
お願いした
施術をお願いしました。
ありがとうございます、
はい、あの時のことって日向さん覚えてますか。
覚えてますよ。やっぱりあの場に来る人っていうのは、ブログでね、やっぱり行き着いて来られる方がとても多かったんですけども、うん、みんなやっぱりそれなりに悩みを抱えて、うん、もうどうしていいかわからないような人たちがね来られるので、もちろんヒラリーもどっぷり何かに、うん、使ってる状態で来られましたのでね。
そうですね、うん、子供が欲しかったんですよ。そうですね、妊活をしていて、はい、でもなかなか授かれなくて、うん、 私の体がおかしいのかしらなんて思い悩んでお願いしたのを覚えています。
言ってたね。
施術中もコンコンと質問してましたよね。
そうなんですよ。私すごい施術にあの集中して、うん、あの割と無言でやる方なんだけども、うん、もう寝てすぐに、うん、私妊活しててって言って私のせいでしょうかみたいなもうずっと泣き出してずっと私のことを見て喋るので、うん、話を聞いてあげたいんだけども施術真似したいしよく覚えてますよ、
はい、もう思い詰めてました、うん、張り詰めてましたね、
はいはい、しかもねほら盛岡から来られて
そうねそうですね、
あのね内線手術はねすごいですよ、うん、飛行機で来ました、ね、乗ってきましたとか、うん、新幹線で来ましたとか本当に日本全国から来られてたので、うん、そこに関しては珍しくはなかったんですけど、うん、でもねやっぱりなんでしたんだろうっていうのはすごいありましたので、うん、とても印象深かったです。
当時の先生に、うん、あの東京でこういうイベントというか、うん、施術会をやってるんですっていうことでお声をかけていただいて、うん、あブログで見たことのある日向さんってこの方なんだなってこう日向さんのことを見た、うん、あのあこの方かっていう印象でしたね。
あそこの扉を開けた時に、
はい、なんか畳の部屋でこんなことしてるんだみたいなわからないので
そうだよね、う
ん、
そう
なかなか独特な空間だったなと思って、
う
ん
う
ん、
そうだったと思います。はい、
はい、そして、うん、あの夫婦で日向さんに、うん、あのお会いしたのが盛、はい、盛岡にハッピーセブンスのジュリさんがベストボディジャパン盛岡大会に参加されるということで、うんうん、日向さんやメイさんが応援に来てくださった際に個人セッションのお時間を作ってくださったんですよね、うんうん、あの時のことも覚えてらっしゃいますか。
はい、もちろんすごく覚えてて、あのヒラリーのことを、まあ、あの知っていたの で会ってそんなに何回も経ってない時に盛岡の方に来た時には声をかけてくださいって、私個人セッション やりたいんでうち の, あのご、ね、夫にも施術してほしいんでっていうのを言われたことがずっと頭に残っていて、でジュリちゃんが盛岡の大会出るって言った時にだったらちょっとヒラリーに連絡してもらっていいかなって多分めいちゃん頼んで、で連絡していやもうやりますっていうことでねすぐ申し込まれたんじゃないかと思ってますけど、はい、あの日のことはもう本当に鮮明に覚えてます。
いやあの日があったからこそというか出会い人生を変える出会いと言っても過言ではないって本当に思っていて、うん、夫婦でこうやっぱり日向さんに会ったっていうことが、うん、今本当に大きな意味を持ってるんだなっていうことも思っています、うん、感じています、うん、そして私が相談したことが、はい、あの人間関係でもトラブルまみれトラブルまみれでしたねで、うん、それは人が悪いんじゃなくって、うん、後に私の被害者意識や過大思考や、うん、自意識過剰が、うん原因だったということを教えていただけたんですけど、うん、この日の私はあまりにもこう自分に起こっていることが苦しすぎて、うん、ヒラリーは間違ってないですよねって、うん、でもうとにかくあなたは間違ってないっていう言葉が欲しくて、うん、たまらないおかしな状態でしたね、
うん、そうでした、うん、本当にそうでしたね、うん、
少しでも何かこう否定的なことを言われたら精神が崩壊してしまうんじゃないかなっていうほどだったと、うんうんうん今思えば、はい、今なら思えます、
はいはい、もう本当にそうでした、うん、あのすごくよく覚えてるんだけども、うん、もう私はすごく幸せ者でものすごくいい職場にいてっていう出だしから始まって
病気ですよね
それなのにどんどんどんどん会社の悪口になっていって、うん、でもうすごく許せない人がいてっていう風にもう、うん、変わっていくこれをこうね、うん、聞いていたっていう状態でしたね。
メランコリックな私、
うん、そうでしたね
本当に、うん、本当に危険でしたね、うん、であの私ヒーラージプシーで、うん、やっぱりこう悩んでると、うん、そういう人にこうすがりたくなってしまう、うん、弱いところがあって、ね、当時つながりがあったヒーラーの人と、うん、私のヒーラーさんのエネルギーと、うん、私のマイナス思考が合致して、うん、どんどん状況が悪化していくのに、うん取り戻そうとして、うん、こう元に戻ろうってもがけばもがくほど、うん、こんがらがっていってしまって、うん、他人軸や被害者意識のこう慣れの果てのこうトラブル続きだったんだなって今思うんですけど、うん、そんな時に日向さんに個人セッションしていただいて、うん、一番揉めてた人と、うん、私の精神状態が 同じで、うん、本当に自分の蒔いた種だったんだなっていうことも分かりましたし、うん、あとその人との問題を解決するためには私が純粋な気持ちで相手の幸せを祈って何もしてこなくなったら事態は変わっていくよってすっごい慎重に言葉を選んで私に伝えてくださったんだなって、うんうんうん、ノートを見て振り返って、うんうんうん、本当申し訳ありませんでしたというところなんですけど
でもね本当に何だろう一歩間違えたらあもう反響欄になるかもう窓から飛び降りちゃいた、うんさね、そういうなんか不安定な状態だったので
下噛み切っちゃう
あそうかねとかねそう本当に何か何一瞬で何するか分かんないような精神状態だったので、うん、もちろんねやっぱり言葉は選んで、うん、でも一生懸命ね聞いて、うん、一生懸命ノートに書いていたので、うん、まあとりあえずこう、うん、落ち着かせながらね、うん一応まあこういうふうに物事を考えていくと、うん、もっと楽になるよっていうようなお話したと思います。
なるほど、
うんうん、
最初は、うん、なんで被害者の私が相手の幸せを祈ってあげなきゃいけないの、
う
ん、私納得がいかなかったんですけど
あ、そうですよね、うん、
日々のやっぱり自分の写し鏡だったんだって、うんうん、現れる人はって、うん、あ私が同じような波動だから、うん、そういう人が寄ってきてたんだって思って、うん、最初は純粋にとても祈ることなんかできませんでしたけど、まあだんだんちょっとずつ祈れるようになってきたところはあるのかなって思います。
そうかそうか。そしたらそうだね、うん、でヒラリーの、ご夫婦をね、はい、まあヒラリーは個人セッションだったじゃないの時、
はい、
で、ご主人がその後に施術を申し込まれたんだよね。
そうですね、うん、その私の後に主人が、うん仕事帰りに寄ってくれて、うんうん、
ホテルにね、はい、来られましたね。
すごくビクビクした顔で帰ってきましたね。
はい、
あの時ね地蔵術していただいて、
そうですそうです、
はい、
もうあ私が二人の印象言っていいですか。
はい、あそうですね、
はい、もうね二、はい、人とも生きにくいだろうなっていう印象でした、う
ん、はい、
はいでまあね、あれからずっとご縁があって結果時代の流れでね、はい、遠方の人も私のもとで学べるようにって、まあね、コロナのあれがあったのでそれでヒラリーが、まあ、学びたいということでね申し込まれてでどんどんどんどん、まあ、変わっていったじゃないですか、
はい、
もうそれと一緒にご主人も変わっていきましたよね。日向塾のね、うん、循環員さんみたいですかだからねご主人
岩手支部循環員ですね、
はいはいはい、なのでね今は二人とも物事の捉え方が柔軟になったと思います。
そうで、うん、まだ伸びしろだらけですけど、うん、まだあります、はいはい、あそうですね、うん、はい、
はい、
いや、うん、今いろいろ振り返って意識が遠くなるのをなんとか保ちながら、うん
は
い、
私も今ちょっとひらりのほっぺポンポンって叩きながら大丈夫かなと思いながら話してますけど
じゃあ、うん、次は、うん、私やリスナーさんからの質問コーナーに入りたいと思います。
はい、はい、
早速質問コーナーです、
はい、
どんどんどんどんパンパンパンパン気を取り直してまいりましょう
OK です、はい、質問されるんですか、
はい、
私が、
はい、私が質問しちゃいます、
はい、
これは私から の不器用すぎた学ぶ前の頃の私を思い出して、うん、ラジオを聞いてくださっている方に、はい、生きやすくなるヒントを教えていただけたらなという思いで質問します、う
ん
う
ん、はい、
私は自分の生き方を白黒つけて、うん、自分自身を否定してしまうような瞬間がまだあるんですけど、うんうん、学ぶ前よりはなくなったんですが、
はい
はい、うん、日向さんは生まれてから自分を否定してしまいたくなったようなことってあるかなと思いまして、うん、で、うん、あったらどのように対処されてるかなっていうところを質問させてください、う
ん、はい、生まれてからでね、はい、生まれてからね相当なんですよ、私かなりのお年頃なんでね、うん、なので生まれてから今までの間には、うん、いろんな経験をしてきましたからね、自己否定も自己嫌悪もいっぱいしてきましたよそれはね、うん、でも基本的っていうかね、基本同じ気持ちをいつまでも引きずる性格ではないですね多分ね、
うん、
なんでそんな時は自分を叱咤して、はい次って、もう自分で自分の尻を叩いて何かしらの行動は起こしてきたと思います。
私もそんな日向さんから学んで、はい、行動まずあの、うん、正解を求めないで、うん、まず動いてみるっていうのを少しずつ実践して、うん、行動を起こしやすくなってはきてるなと思うんですけど、うんうん、
変わりましたよね、
うん、そうですね、まだなんか悩む人に執着しちゃうときは正直あるんですけど
まだ悩みたいお年頃なのね、
なんかそういうお年頃みたいで、はい、でも、ね、時間は有限なので、
う
ん、
そうです、
どんどんこう、はい、テンポよくっていうところはこれからも意識してやっていきたいなと思っております、うんうん、
はい、
次はリスナーさんから質問メールが届いてるので、
うん、すごいね有名な番組だからね
ありがとうございます。あのラジオネームひらさんからの質問です
わー、ありがとうございます。
私は接客業に従事しています、うん、もやもやする出来事やもやもやするお客様が来た時に、うん、日向さんは気持ちの切り替え方はどうしていますか、うん、私は日向さんのすごいお塩を遺念を定めて舐めたり、ベッドに日向症状を忍ばせて感情やストレスを吸ってもらっています、うん、平さん、ご質問ありがとうございます
ありがとうございます。ちょっとこれ少し長くなるけどよろしいですか。
お願いします、
はい、まずあの日向のすごいお塩や日向症状を上手に使っていただいてありがとうございます、まあ、これはね何もない状態よりは全然効果があると思います。それでも、まあ、受けた衝撃に対して早く回復させるためにはもうね思考を変えるしかないですよね。で、人は生きている限り課題っていうのがあるんですね。接客業を仕事にしていて、そこでモヤモヤする出来事や理不尽な態度のお客さんが来た時の気持ちの切り替え方が得意ではないのはまさに課題なんだと思うんですね。その課題がクリアされると本当にそういうお客様に当たらなくなると思います。ではどうしたら課題をクリアできるかですよね。どんなシチュエーションかにもよりますが、まず接客業という職業柄、お客さんの方は店員さんに気持ちよく対応してもらいたいという欲求があると思ってください。だから最初のやり取りからできるだけ笑顔で明るく丁寧に対応することです。それだけでトラブルはかなり回避されると思います、まあ、それはクリアできてるのに、つまり明らかにこちらに落ち度がないのに相手が喧嘩腰だったら、まあ、仕事なのだからね、それは真摯に対応しなければいけませんので、まあ、対応しました。その後の自分の心の持っていき方を今から話しますね。あのお客様はきっとここだけではなく、あっちでもこっちでも同じように気に入らないことがあれば当たり散らしているんだろうな、なんて生きにくい人生の人なんだろう、気の毒にって思ってください。それでおしまい。そう思った時点でリセットされると思うんです。暗示ですよね。自分の中でそれを思ったらもうそれ以上気持ちは落ちないと決めておくと、不思議と本当にそれ以上もやもやしなくなりますからね。だって本当のことですから。そもそもそのお客さんの人生ってかわいそうじゃないですか。もし自分がどこか買い物に行って嫌な態度の店員に当たって腹が立って文句を言ったところで決して気持ちが晴れることはないですよね。こんな店員に当たってしまったことの方が残念じゃないですか。だからいつもイライラしている人の人生って決して幸せな人生じゃないですよね。あっちでもこっちでもすぐにトラブルを起こしてしまう、まあ怒る、自分の人生がそうだったら嫌ですよね。イコールかわいそうな人なんですよ。見方を変えると、さっきも言ったようにその人にとってはすぐにイライラしないことが人生の課題だから、イライラするたびにトラブルになるんですよね。もういい加減気づきなさいよってね。その課題がクリアされればすぐイライラしなくなるのだから、当然トラブルも激減するわけですよね。そうなって課題が克服されれば本当にそういう店員さんに当たることはなくなりますから、そういう仕組みなんですよ。こんな感じでいいですか。
ありがとうございます、
はい、だんだん
平さんいかがでしょうか
平さん聞いてますか
聞いてますか平さん、うん、いやでも今、うん、日向さんのご回答を聞きながら、うん、 私学ぶ前のそれこそ個人セッションが初めての時の私のことじゃないかと思ってまた意識が遠くなってすごい今変な汗をいっぱいかいております。
ですよね、はい、私今手元 の資料を読みながら、はい、読んだんですけども、はい、パッてヒラリーの顔見たら顔が青くなってるんでどうしたって今ちょっと思っちゃいました。あ、そういうことだったんですね。
ヒラに大変申し訳なく思います。
そうですよ、はい、ヒラは外に行っても、あ、ヒラはじゃない、ヒラさんは外に行って仕事で戦って家に帰ってきても同じそういう人が家にいたらね、たまたまじゃないですね。
嫁がジャキってたら、
嫁がジャキってたら
本当に申し訳ないです。本当に
ということはヒラさんは誰だか分かりましたね。
あ、後でヒラお話ししましょう。
はい。
そして、このストレスをこう吸ってもらったり、感情をこう吐き出してもらう、はい、ために日向症状がすごくこう役立ってて、はい、平野家のマストアイテムの一つなんですけど、
ありがとうございます。
自宅のポストに貼り付けて、はい、自宅周辺の浄化してもらったり、うん、スマホに忍ばせて、ま、スマホ周辺の浄化をしてもらったりしてます、うん、はい、これってハッピーセブンさんのベストセラーグッズですよね、は
い、そうですね、よくフリーズしたりとかするでしょ、こういうズームの、うんうん、あれで何やってもおかしいなって思って日向少女持ってきてって置いたら治りますからね、ちょっと不思議ですよ ね、
あれなん、秘密のすごい、すごい、はい、すごい
ハードグッズでございま す、
ね、はい、それはオンラインショップや あとはイベントでもご購入いただけますよね、
はい、さっき言ったナイトイベントでも売ってますし、うん、ショップでも売ってます、オンラインショップでも売ってます、
うん、それをこう使うことによって、うん、例は行きにくいところをちょっとこう行きやすくなったりとか
っていう、でも、うん、波動グッズ使ってくださる方っていうのはやっぱり体感がね、うん、あるからだと思うし、そのお客様からの感想が本当にたくさん届くんですけど、うん、こんな時にこんな風に役に立ったとか、これを本当に手放せませんとか、あれだけ会社に行きたくない、学校に行きたくなかったのがこれを持っていくと精神的に、ね、安定するとか、状況が変わったとか、相手がちょっと対応が変わったとか、もうねいっぱいあるんで、ぜひねそこをねいろいろ感じていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。いくつか日向さんに質問させていただけますか。あ、急にですか。あ、急にです。私は白黒の女なんで急に。
あ、白黒100か0か、
ね、これはちょっと私の課題なんですけど、
はい、
で、ご趣味は何でしょうか。
急にお見合いみたいな質問に。
お付けいただけますでしょうか。
わかりました。
ご趣味は、
はい、ご趣味はご趣味ってね、私はあんまりこうなんか習い事をねしてるとか、何したい、あんなことしたいとかって言ってもしたいってあんまり思わないというか、思う時間がないのかもしれないですけど、そこで私って趣味っていう聞かれたらなんて答えようかなってちょっと思ってたんですよ、ちょうど、うん、そしてあ、これだなってちょっと思ったのは、みんなを驚かせることかな。
あ確かに日向さんサプライズ大好きですもんね。
そうなんですよ、うん、私最近知ったんです、私好きなんだと。
4月に日向さんの生誕祭を、うん、お日様クラブ A' でさせていただいた時に、はい、日向さんが、うん、サプライズでしてくださった、うん、はい、トリプル A の負けない心、はい、あのダンスと歌、
はいはい、
日向さん末期がんなはずなのに
そうです
なんかダンスと歌が得意な宿女でしたよ、
はい、うん、すごい宿女でしたよね、はい、やりましたよ。とにかく皆さんが私のためにお祝いしてくれるっていうあの場で何かサプライズしたいなっていうことなどだったので、めいちゃんとジュリちゃんを巻き込んで、うん、あれを私は歌いたいと、みんなの前で、でも3人で踊りたい、うん、やろうみたいな感じで、まあ、有無も言わさずじゃないけどね、まあ、多分ノーが言えない状態で2人がやってくれて、まあ、3人で一生懸命覚えました。まあ、覚えるのにもちろん、ね、ああいう映像だけじゃ覚えられないので、ものすごく可愛くて優しい先生を、ね、していましたのでお願いしました。
仲間の娘ちゃん、ミカリンの娘ちゃんですよね。
そうですよ、かわいいかわいいね、うん、もうプロですからね、さぞかし淑女に教えるのは大変だったと思いますけど
いや、その後の、はい、娘ちゃんからの、うん、 あのそれこそサプライズメッセージ、うん、一粒で何度も美味しいようなサプライズが続いて、うんはい、ほんとママ大好きっていうのが溢れた、ね、ちょっと感動
した。ママごめんねっていう ね
ごめんね
って動画を最後に撮って、うん、もうとにかくミカリに言わないでね、うん、内緒ねって言って、
私ずっとその時ミカリのこと見てたんですよ、うんね、もちもちしててわーミカリンかわいいって思って、うん
ね、だってちょっとねびっくりですよね、うん、サプライズでしたあれもね、
ですよね、はい、うん、あ時間が、うん、そろそろ、うん、ちょっと私臨機応変にちょっと行きたいと思います、
うん、お頑張れ
頑張ります、うん、じゃあ次は、うん、それでもあの、うん、質問を手短にしちゃいたいと思います
また質問なんですね、
はい、最近感動したことをお願いいたします
最近感動したこと、はい、もうそれは昨日の BJJ です。
あ BJJ、
はい昨日です。
昨日、ま、落ち着いて私あのジェリさんの生誕祭ですね。
そうです、ジェリちゃんの生誕祭です、
はい、それであのハッピーなベストボディ体を整える大会を、はい、ジェリさんをお祝いしたいという気持ちで、はい、仲間のみんなと一緒にさせていただいたんですよ ね
感動でしたね、
うん、感動でした、うん、本当に
このね、ジェリちゃんの誕生日の翌日が収録っていうね、うん、
はい、まあ、エネルギーはもういい状態で来てるはずなのになぜ私こんなに鋸踊ってるのというところなんですけどはい、うんうん、まだ成長中ということで、
はい、いい
じゃない、見守ってください
いいと思いますよ、はいはい、
あの、うん、やっぱりこう、うん、ああいうこうなんて言うんでしょうね、体を鍛える、うんうんうん、体から精神を整えていくじゃないですけど、うん、はいはい、ジュリさんが切り開いてきた道で、うんうん、みんながお祝いしたいという気持ちを肉体で表現するタイプ、ね、いや本当にこう、うん、こうなんでしょうね、リスタートのきっかけにした仲間もいたとは思うんですけど、うん、やっぱり継続することって本当に大変なんだなって、はい、ただ継続したものってあの宝なんだなとも思いましたし、うん、私自身もちょっとこう怠けちゃうとこがあるので、うん、
今度やる？ひらり、
はい、次に行きましょう次に行きます。
次に行っちゃうんですね。
もう逃げちゃいます。
逃げちゃうんですね。私はあの
今ラジオ頑張りたいと思います。
そうですか、はい、わかりました。
ラジオとマラソン頑張りたいと思います、
うん、そうですね、マラソンもやってますね、
はい、はい、そしてあの、うん、エンディングトークにはまだ早いので、うん、あと30秒ぐらい何かお話ししませんか
無理に終わらせちゃったからもう
もう遊びがないよ、白黒の女いやこういうとこにもこう出ちゃうんですね、うん、
でも3回目だもんね、まだね、
はい、頑張ります、
うん、頑張れ、
しょんぼり
えでもどう、この間よりはちょっと余裕
いや、舞い上がってる気持ちは今の方が、
あ、そう
そうなんです
まあね、これから楽しみですよね、
はい、ありがとうございます、うん、そろそろエンディングに参ります、はい、強引です
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
エンディングになりました。人生をありえないほど変えるきっかけやチャンスをくださった日向さんをお迎えしたあっという間の30分でした。日向さん、私にあの仲間のあさこちゃんやけいちゃんやまよちゃんがもらったように私にも何かくださいませんか、メッセージ。
わかりました。じゃあちょっとね、ちょっと話しましょう。
はい、
ヒラリーと出会った時は何があったらここまで人に心を許さなくなるんだろうと思いながら個人セッションで話を聞いていました。でも次は旦那さんが来るのでよろしくお願いしますと言われて、ご夫婦の様子を見た時、ご主人様だけは本当に大好きなんだなってほっとしたんですよね。だからこそ二人とも共に成長していってほしいと思ったんです。そしてその思いが叶い、本当にお二人で意識がどんどん変わっていかれましたよね。あ、今日ヒラもハッピー勉強会にお申し込みいただいたんですよ、
はい、
ありがとうございます。あの勉強会は 本来ね第全5回ぐらいにしてもいいぐらいの要領だったり内容なんですけれども、もう大盤振る舞いで一気に話しちゃうので何回も何回もね聞いてもらいたいと思ってます。ヒラにもぜひ、はい、
はい、夫婦で成長していきます、
はいはい、
皆様今日も一日お疲れ様でした。またお越しをお待ちしております。おやすみなさーい。